三木しずく作、大仏に祈った頃。その日はダメだ。かみさんが出かけるから子供を見なくちゃいけない。奥さんの実家に行くから27日より前なら大丈夫。いつもの5人で集まるというのになかなか日にちが合わない。候補日を4日提示したけど、全員が参加できるのはすでに1日だけだ。ここに松島が来られないとなったら、その前の金曜日も候補に入れてやり直しだ。卒業して10年が経つ。毎年恒例となっている大学時代の友人との飲み会。基本的に全員揃うことを目指して日程調整をしている。俺は独身だし、店を探すのは嫌いじゃないが、年々皆の生活に変化が生じ、都合を合わせるのが難しくなってきた。大学時代集まるのは本当に楽だったなぁ、と思い出す。大仏があるから見に行かない？授業を終えてダラダラしていると、松島が俺と池田に話しかけてきた。大仏？この近くにそんなのあるの？すっとんきょうな声で聞くと、涼しげな顔をして、あるよ、と言う。特に予定もなかったので、3人で見に行くことにした。名古屋大学の理系エリアと文系エリアを分けている四谷通りの東側歩道。先導する松島について、寒くなってきたな、と言いながら、もそもそ歩く。ここ右ね、と言われて、モスバーガー隣の道を東に入っていくと、東岸寺とあった。参道を歩いて最初の門をくぐり、左に行くと、赤い中華風の山門がある。中は予想以上に広い。山門を越えて右側の階段を降りていくと、大仏があった。大きな緑の大仏だ。東大寺のような黒い大仏をイメージしていた俺は驚いた。池田も、でか、しかも緑、と同じような感想を言っている。他に参拝客はおらず、静まり返っていた。前から横から後ろから周囲を回ってじっくり見てみる。大仏の口や目、耳には金箔が施されており、台座の周辺を緑の鹿、象などが取り囲んでいる。こんなところに大仏があるなんて、入学して半年以上経つのに知らなかった。四ツ谷通りからは全く見えない。池田が、せっかくだから何か祈っておこう、というので、俺らは大仏に向かって手を合わせる。何を祈るか。単位が取れますように。違う。大学生活が充実しますように。違う。足りないのは、彼女ができますように、だろう。俺ら三人は、それぞれ何かの願いを込めて祈った。なんでこんなところに大仏を作ったんだろう。と俺が言うと、松島が詳しく解説を始めた。建立の経緯や最初は緑色でなかったことなども。同じ大学の同じ学部に入った同級生なのに、入学時から彼の知識量に圧倒されている。しっかり者でユーモアがあり、弁も立つ。同性ながらかっこいい、と思った初めての人間。こんな奴に俺もなりたい、と思っていたが、追いつく気配はない。四ツ谷通りに戻る途中、この後どうする？と聞くと、池田の家で鍋でもしようか、と松島が言う。マジか、掃除してね。でもいいよ。高山と佐藤も誘おう、といつもの流れになる。違う授業を受けていた二人に LINE を送ると、行くわ、何時？ OK、とすぐに返事が来た。スーパーに買い出しに行ってから鍋の準備をする。1DK の部屋に5人で集まり、鍋を囲みながら授業のことや彼女のこと、将来のことなど本音で話をする。そんな時間が最高だった。卒業後は早めに予定を尋ね、日程調整して集まるようになった。最初は簡単だったが、結婚したら配偶者に聞かないといけない。子供ができたらいろいろ行事がある。俺以外の4人は大きく私生活が変わり、当たり前だがそれが優先される。独身でいると自由だと羨ましがられる反面、仕事以外で変化のない俺は、時々焦るような気持ちになる。松島から返事が来た。幹事ありがとう。実はどの日も予定ありだけど、指定してくれたらなんとか都合つけるわ。忙しいのにやっぱりかっこいい。勝手にへこんだ気持ちが少しだけ明るくなった。今大仏に祈るなら何を祈るか。やっぱり、彼女が欲しい だろうか。変わってねえ、俺。でも笑いがこみ上げてきた。あいつらに久しぶりに会いたい。さーて、日にちは決まったから店を探すか。思いっきり話せるよう、個室を予約しよう。俺はパソコンで検索を始めた。朗読、劇団ウリンコ、内田重信。